桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ。おはようございます。桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅盛です。この番組は大人になってから出会った大切な人、人生に刺激ときめき与え合え、それでいてちょっぴり安心する大人なじみにあなたもなりましょうというユニークな番組です。さあ今回の素敵なゲスト、株式会社ワールドメット代表佐藤智社長です。佐藤さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は佐藤社長のですね、企業のきっかけとかね、コンセプト、ミッションで今後何考えてるかとかね、ちょっとね掘り葉掘り聞いていきたいと思ってますので、短い時間ですが佐藤さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあそれではね、今日は佐藤智さん、まあ、本当に我々はね大人になってから出会ったまさに大人なじみではあるんですけれども、まずは簡単な自己紹介、はい、会社紹介とかちょっとお願いしたいと思ってます、はい。
株式会社ワールドメット佐藤智と申します。はい、業種はですね、建設の土木ですね、主にインフラ関係、高速道路とか、まあ、トンネル、あと鉄道とかですね、あとは、まあ大規模な公共工事、はいですね、その辺がもうメイン、もう 95% 以上はそちらの仕事をさせていただいてます。
あとなんか災害の復旧とかもするんでしょ。
本当、それは全国区で、最近いろんなところでちょっと災害が起きてるんですけども、その後の今後の災害を起きないような防災工事ですね。それを今やっぱりウェイトとしては結構大きいですね。
いや実は出会ったのはかれこれ6年ぐらい前ですかね。
ですかね、
当時を振り返ると本当に今と別人でね、ルックスはねラジオだから見えないけど、めっちゃ阿部寛似のね俳優チックないい背の高いいい男なんですけども、なんかね目に元気がないっていうかね。でよくよく聞いたらもう社員も 5,6 人でもう毎日毎日働き詰めで、今後の希望もなくみたいなことね、
そうです
ね、カミングアウトしてくれたのよく覚えてるんですけども、この5年経った今、何ですかあなた、ちょっと社員も70人からで、
そうですね、みんなついてきていただいてですね、
大したもんですよ、5年で何倍、5年で 10倍、
そうですね、
ねえ、で現場も一月もう12、3件の現場が掛け持ちであれでしょ、当然自分がずっと働いてたらね、オーケストラの指揮者になれないから、もうマネージメントもまさに経営者になっちゃったわけでしょ。
はい、
いやちょっとその辺のね、もう業績10倍に上げたノウハウも聞き出したいんですけれども、まずはねこの業界に入ったきっかけとかね、あとその独立とか創業のきっかけとかちょっとお話聞かせてもらったらなと。
18の時にですね、私生まれ山形の鶴岡市っていうところなんですけれども、印刷会社の方に就職はしたんですが、
それ初耳そうだった
そうなんですよ。で入社前に解雇になりましてですね、
入社前解雇、
入社前に解雇です説明会で、役員の前で思いっきり寝てたということでですね、解雇になりましてですね
そう、
でしばらく遊んでました、でそれからもうこれじゃいけないなと思いつつ、
さすがに思った、
そうですね、で友人の誘いというか、先輩の誘いで、ちょっと東京にちょっとアルバイト仕事があるんだけど、遊んでんだったらお前も来いや、ということで、で連れて行かれたのが今の業界の、違う会社なんですけども、そちらの方にアルバイトから、
簡単に言うとはバイトから状況物語が始まった。
そうですね、
面白い面白い面白い、僕もね新潟の田舎者の状況物語ですけども、なんで今こんな社長になったんですか。
そこの会社にもう20年ぐらいいたんですけども、なんだかんだと言いながら、である時香港で仕事がありましてですね、でその現場というのが、出水事故をもう過去2回、
出水ってのは水が出るとか、
そうですね、水没したんですね、でどうしてもその日本の技術で何とかしてくれっていうオファーがありましてですね、でそこで派遣されて行ったんですね、で当初1週間の予定だったんですけども、ものの見事に失敗しましてですね、もう一度また出水事故を起こしましてですね、でそれでもうこれはどうにもならないと、これはもう日本人のプライドとして、なんとかここを乗り切って日本に帰らないといけないっていうところで、 そうですね、1ヶ月半ですか、1週間の予定がもう1ヶ月半、はい、家族にも連絡取れず、はい、やってですね、でその時に私英語も全然話せないもんですから、あのワーカーの人たちはもう、はい、外国人、まあ、当然インドの方だったりとか、ラオスの方だったりとかしたんですけども、はい、コミュニケーションが全く取れないところでですね、新しいこんなことをやってみよう、あんなことをやってみようとか、これでどうだこれでどうだっていうことでやってはいたんですが、もう全く言うことを聞いてくれないし、
待って待って、指導者っていう立場で日本から、はいはい、期待されながらこっちも勢いよと言って、はい、でもやっぱりいろんな国文化、はい、言葉の壁でコミュニケーション取れない、はい、それでそれでそれどうやって頑張ったんですか。
全然取れないもんですから、うんうん、もうこれは自分の思いと、うん、この行動で表すしかないということですね、うん、もう率先してもう一番きついことは俺にやらせろと、うん、一番大変なことはもう俺が全てやるということで、うん、でそこからコミュニケーションを取り始めていきましたね。
はい、少しこの心が通じ合ったっていうか、
そうですね、
なんだこの日本人なんか威張ってるだけと違ってなんかいい人かもみたいな感じになったのかな、
ね、
もしかしたら、
そうですね、きっとそうだったと思います。は、はい、でまあいろんな試行錯誤しながら、はい、なんとかその工事を完工させてですね、うんうん、で帰り間際にあのビクトリアピークって言って山のてっぺんから、はい、あのビクトリア湾を見るところがあるんですけども、うん、まあ、その出水事故の時にももう死にはぐりましてですね、うん、もう全員が逃げちゃったと、はい、ミャンマー人が3人残って、うん、4人でなんとかそれは止めたんですけども、うん、これ俺死ぬ思いをしてやってる仕事と、うん、この仕事をやって、はい、自分がこの思いこのコミュニケーションって何たるやということを、うん、なんとなくやっぱり気づきましてですね、これを日本に持ち帰って自分の思いをやるためには今の状態で良かったのかなと、だったら自分の思いを自分なりにちゃんとできる自分の会社を作った方が、まあ、独立した方がですね、いいんじゃないかっていうことを考えて、で帰ってすぐ、まあ、独立に向けて動き出しました。
はい、ということは、まあ、香港からのオファーで日本の技術を持ち運んで、まあ、頑張って苦労して頑張って、逆に香港で本当に佐藤友という、ね、経営者としての、まあ、ミッションとか心構えを持ち帰ったみたいな。
そうですね、まさにその通りだと思います、はい、
まさにこうしくじり先生バイマイセルフみたいな、ね、自分のしくじりから自分が学び自分で独立起業し、はい、になった。なるほどね。だからそのなんていうのかな、この味わいがあるっていうか、今のね本当に私もね、あの実はあの佐藤社長のところの、まあ、社員さん、
はい、
全くねその社員さんの雰囲気が違うんですよ。
ありがとうございます。
なんかすごく洗練されてて社交性があって、なんかそういう風な感覚を、ね、得たのはやっぱりその社長のやっぱりそういう本当の現場での苦労から立ち上がったみたいなのがあるのかななんて今ね、はい、こうつながったっていうか、
あそうですね、
なんかその、うん、働くって何なのとか、そのなんか社員教育っていうとおこがましいのかな、なんかそんなところではなんかミッションというかコンセプトってお持ちですか。
うん、やっぱり一番はやっぱりコミュニケーション、
コミュニケーション
ですね、うんうん、でやっぱり技術というよりは3人4人集まっての自分たちのやっぱり個性、そのパーソナリティを一つ融合させた現場で一つのそのミッションをクリアしていくっていうような、そんな思いをみんなにはちょっと話はさせていただいてるんですけども、あとはそうですね、もう5年ぐらい前からベトナムの留学生ですね、実習生をうちの会社に入社させていただいて、で当然のことながら、まあ、その先ほどもちょっとお話ししましたけども、香港に行った時の逆バージョンでですね、ベトナムの子たちがうちの会社に来て、もう言葉も分からず、で仕事をやっていくというところの、まあ、その中で日本人のスタッフもちょっと意識も上がるんじゃないかというところで、 まあ、やってますね、はい、
やっぱり自分が外国に行って言葉の弊害とかいろんなものの体験があるから逆にベトナムから来た若い子たちもねきっとこんな思いじゃないかみたいな
そうですね、
そういうのを組んであげられる社長なんだろうな、はい、実際にもうかれこれ5年ぐらいその、はい外国の若い、ね、技術者さんなんか成長とか、 なんか、はい、変化とかっていうのはどうですか社長として。
やはり最初は戸惑いましたね1年は、うん、で一番戸惑ったのはうちの日本人スタッフが一番戸惑ったと思います。
なるほど、
はい、うん、で全くコミュニケーションが取れない中 で、うん、でどうしてもやっぱりこう言っちゃなんですけど日本人と外国人の実習生っていうような、うん、ちょっとあのクラス分けをしているスタッフがやっぱり多かったもんですから、
うんうんうん、で悪気なく無意識にそう、そうなんですね、なっちゃうのかもね、うん、
でそれをやっぱり感じ取る実習生も当然ながらいて、
うん、でちょっと胸痛いよね
痛いですね、うん、悩みました、うん、はい、うんうん、ただやっぱりこうこの実習生の子たちが一生懸命毎日毎日日本語の勉強をして、はい、で仕事も覚え、はい、もうだんだん戦力になっていくその姿を見てですね、うん、今度は逆に日本人スタッフが、うん、これ自分は何やってんだろうと、
うん、
今までちょっと小バカにしてたスタッフを自分ぐらいに追いつかれた時に、うん、あこれじゃいかんということで、うん、やっぱり士気がだいぶ高まりましたね。
はい、その最初はねきっと僕もなんとなく想像ができるんだけれどもまあ、うん、その子たちがこう追いついてくるそれも短期間でしょ1年2年で、
はいはい、
そのモチベーションと仕事に向かう姿勢に比べたら俺は何やってたんだみたいな本当にこうお説教じゃなくて自分から自覚が芽生えたみたいな。
そうですね、はい
はい、それは大きいですね。
大きいですね。
じゃあそのまあちょっと先輩の日本人の社員さんの意識が変わって、はい、当然そのベトナムの子たちもこのリスペクトの心が芽生えてきたりとか、
はいはい、
そしたらいいチームになるんでしょうね、はい、
もう今じゃもうベトナムのスタッフだけでもいいよって言ってくれる、うん、まあ、我々の職長さんなんかもね、うん、いますしね、
はい、
もう日本人のスタッフいらないよベトナムのスタッフだけでも全然 OK だからもう俺のとこ全部持ってきてぐらいな、
はい、あそのセクションのリーダーさん。
そうですね、はい、
そうですか。じゃあそのベトナムの子たちもすごいこう自信になったりやりがいだったり、うん、あのねこの第1回のね FM 大人なじみクラブのゲストもね家事代行のベアーズのね、はい、高橋ゆっきーさん来てくれてベアーズさんも今フィリピンかなんかの方をね、うん、日本に呼んでその家事代行の研修をしてみたいなことをやってるんですけどもこれからどんどんどんどん増えてくると思うんですよ、
はい
ね、いろんな業種で、
はい、
で業種別に、ね、その仕事を教えるってことはねどこでもできると思うんですけどもやっぱり仕事以上のもっとねその心が通い合うっていうかね、はい、そういったこともこの教育じゃなくてこの自然と伝わっていくような社風を持ってるというのはね、はい、これからの日本の企業のねある一つの姿なんじゃないかなって。
ありがとうございます。
いやいつもはね大人なじみとしてただ飲んだりね、はい、遊んでるだけだけど今日改めて僕こうやってねインタビューできてよかった。
はい、ありがとうございます。
すごいびっくりした、はい、そんな立派な社長だったっけ本当に素敵
いやいつもバカばっかりやってますから ね、
ね、はい、そうですか。じゃあこれからワールドメットとしての一つなんか展望というか考えてることを最後お聞かせいただけたらなと思うんですけど。
そうですね、まあ、社名にもあるんですけども、うん、私がやっぱりそういったターニングポイントですかそれは海外でやっぱりあったことなん でメットは出会いなんですね。ミートメットメットの、
あーごめんなさい僕ヘルメットのメットかと思ってた、
まあ、まあそれもかけたんですけど、はい、もちろんでそのミートメットメット出会いっていうことで、うん、世界との出会い、うん、世界の人々との出会い、うん、世界の人々のコミュニケーションの出会いっていうことで社名をつけたんですけども、うん、それを、まあ、あの当時に日本の技術を持っていって、うん、花高々で花をへし折られ、はい、持ち帰ってきたものを、うん、逆に今度は恩返しとしてですね、うん、海外に本当の意味での日本の技術と魂、うん、侍魂っていうんですかね、それを海外に持っていって本当の意味での日本の技術を海外で展開させていきたいなと、はい、思っております。
素晴らしい、本当感動する。ワールドメット 永田を表してきましたね。
はい、ありがとうございます。
いやーもうね、もっともっとお話聞きたいんですけれども、そろそろ時間となってしまいました。本日のゲストは株式会社ワールドメット代表取締役佐藤智さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。もう
本当に感動しました。
はい、
桑原正森の FM 大人なじみクラブ、ここまでのお相手桑原正森でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。